礼拝備えの賛美歌121番を歌います。ただいまより2008年1月13日高端節第三主日の礼拝を始めます。 新しい歌を主に向かって歌え。全地を主に向かって歌え。主に向かって歌い、皆をたたえよ。火から火へ、御救いの良い知らせを告げよ。唱詠539番を歌います。お差し支えない方はご起立ください。祈祷いたします。父なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは主法式次第の右横に印刷されています。または前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天に祈します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我が許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何のものなればなり。アーメン。
講読文を講読いたします。講読文は32、詩編139編です。この講読文は賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それではどうぞご唱和ください。主よ、何時は我を探り我を知りたまえり。
何時は我が座ろうも立つをもし、また遠くより我が思いをわきまえたも。
何時は我が歩むをも我が伏すをも探り出し、
我がもろもろの道をことごとく知りたまえり。
そは我が舌の一言にありとも。
見よ、死よ、何時ことごとく知りたも。
何時は前より後ろより我を囲み、
我が上にその御手を置きたまえり。
かかる知識は意図くすしくして我にすぐ、
また高くして及ぶことを与わず。
我いずこに行きて何時の御霊を離れんや。
我いずこに行きて何時の御前を逃れんや。
我天に昇るとも何時かしこにいまし。
我我が床を闇にも降るとも見よ何時かしこにいます。
我あけぼのの翼を借りて
海の果てに住むとも、
かしこにてなお何時の見て我を導き、
何時の右の見て我を保ちたまま。
暗きは必ず我を思い、
我を囲める光は世とならんと我言うとも。
何時の見舞いには暗きものを隠すことなく、夜も昼のごとくに輝けり。
何時には暗きも光も異なることなし。
神よ、何時のもろもろの身思いは我に尊きこといかばかり数や。
その身思いのすべっくりはいかにおこかな。
我これを数えんとすれども、その数は砂よりも多し。
我目覚めるときもなお何時と共におる。
神よ、願わくは我を探りて我が心を知り、
我を試みて我が諸々の思いを知りたまえ。
願わくは我に横島なる道のありやなしかを見て、
彼を常しえの道に導きたまえ。
賛美歌2編の26番を歌います。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 愛と慈しみに富みたまお神様、皆を賛美いたします。寒い朝を迎えましたが、健康を与えられ礼拝に招かれましたことを感謝いたします。病の中にある方、高齢のため今ここに集えない方々の上に、それぞれの場にあって主の慰めと癒しの御手が添えられますようにお祈りいたします。恵みの中に置いていただきました人巡りを感謝いたします。その中で犯しました罪の数々を御前に懺悔いたします。どうぞお許しください。今日よりの日々、御言葉に聞き従うことができますようにお導きください。新たな年を迎え、この一年が御心に沿う日々でありたいと願っております。自然の破壊が進む中で、私たち一人一人に最も自然な生き方が求められていることを感じます。自然に対して謙虚な生き方ができますようにお導きください。教会学校の先生方のお働きの上に主の祝福をお祈りいたします。聖火キッズの家庭集会の上に、そしてピーターパンの働きの上に主のお守りが豊かにありますようにお祈りいたします。今ひまわりグループの再開を願っておりますが、どうかその上に主がお支えくださいますようにお祈りいたします。今日御言葉を取り継がれます遠藤牧師を聖霊で満たし、私どもの心を開いて受け入れることができますようにお導きください。これらの言い尽くせませぬ感謝と願いをここに集うお一人お一人の祈りに合わせて、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌243番を歌います。お差し支えない方をお立ちくださいませ。 聖書を朗読していただきます。聖書はヨハネによる福音書13章12節から20節、新約聖書の194ページです。お読みいただきました後、遠藤雄二牧師から主の愛の手と出してメッセージを伺います。
さて、イエスは弟子たちの足を洗ってしまうと、上着を着て再び席について言われた。私があなた方にしたことがわかるか？あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ。そのように言うのは正しい。私はそうである。ところで、主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのである。はっきり言っておく、しもべは主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝りはしない。このことが分かり、その通りに実行するなら幸いである。私はあなた方皆についてこう言っているのではない。私はどのような人々を選び出したか分かっている。しかし私のパンを食べている者が私に逆らったという聖書の言葉は実現しなければならない。ことの起こる前に今言っておく。ことが起こった時、私はあるということをあなた方が信じるようになるためである。はっきり言っておく、私の使わすものを受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私をお使わしになった方を受け入れるのである。
前回から引き続き今日もまたその足を洗う洗足というところ、特に今日はその足を洗う手、この手について注目して、そして、次週にもう一度、もう少し深く取り上げたいと思いますが、まあ、裏切る、ユダヤが、裏切るということが、暗示されていますけれども、まあ、その裏切るということの、を表す、旧約聖書の引用が出てきます。その引用の中で、元の言葉を聞くと、かかとということがキーワードとなって出てきます。まあ、その今日は手とそれから足のかかとということに注目して見ていきたいと思います。はじめに少し私の専属体験というとおかしいんですが、足を洗っていただくという、まあ本当に多分小さい子供の頃、母や多分父に洗っていただいたような気はするんですが、大きくなってから人に足を洗ってもらうということはなかなか、ありませんでした。で、ただ、昨年の、5月に、私の妻の兄の、結婚式に行った時に、中国の青島というところで、足湯とそれからマッサージが一緒になった、お店に、連れて行ってくださいました。で、今思い出しても、おかしいんですけれども、妻の、お兄さん、それからそのお嫁さん、それから、妻の、母親 父親、それから私と妻の息子7人がですね、ずらっとこう一列横にずらっと並んでですね、そしてその前に女性に対しては男性の方、男性に対しては女性の方がこうひざまずいて足を、なんていうか洗って、くださって、それから、足だけではないんですけれども足を中心にこうもみほぐしてまた、いろんな、マッサージをしてくださっていました。で、最初はあのくすぐったくて笑っていた息子が、もう部屋中に響き渡るような声でですね、あの足ですからくすぐったいから、笑ってたんですけれども、途中から気持ちよくなって、まあ、静かに、なって、そして言葉が通じないんだけれども、なんとなく、こうもう少し強いとかですね、ちょうどいいとかをみんなこうよくわからないけどこう伝え合いながら、している中でですね、7人全員が、もう喋らなくなって、しかも、中には寝てしまうぐらい、まあ、気持ちが良かった人が、いました。まあ、本当に7人並んで、まあ、多分お兄さんはかなり、お金を払ってくださったと思うんですけれども、最高にまあ、心地の良い、時でした。なぜ心地良かったのか。もちろん私がまあ、疲れていたので、久しぶりに、なんていうか、家族一緒に揃ったということもあるし、結婚式を控えていたということもあると思いますが、私がその時に最も、嬉しかったのは、その、マッサージをしてくださる人が、私のこの足をですね、到底、あの、皆さんもそうだと思いますが、足をですね、他の人に見せるとか、触っていただくっていうことはあまり自信がない、と思うんです。私も、その歩いた後の足にですね、こう触れられるっていうこと、なんとなく本当にこんな汚い足を触っていただいていいんだろうかみたいな、そういう気持ちが、あったんですけれども、まあ、そこはプロなのか、それともその方の態度なのかわかりませんけれども、私が少なくとも感じたのは、あなたのその足、とても大切ですよ。この世でたった一つしか、ない、その、まあ、二つありましたけど、たった一つの、こう、かけがえのない足なんですよ、ということが、すごく、こう、よく、伝わってきました。そして、あたかも、その足には、こう、神様が、こう、宿っているから、その神様が宿っている足をですね、大事に大事にしなくてはならない。まあ、そのような、感じで、扱って、いただきました。ですから、私は、生まれて初めて、まあ、もしかすると小さい頃に母親の手でされたのかもしれませんけれども、生まれて初めてこう意識する中で、自分の足、とても綺麗だとは僕自身あんま思えないその足をですね、とても大事ですよ。この世で一つのかけがえのないという、そういう態度で接してくださったということが、今でもこう忘れられない思い出となっています。そして、その一つの道具は、まあ、態度もありますし、その手でした。中国の方は、まあ、なんていうか、専門的な、気候とかですね、そういうのもやってるそうなので、まあ、そういうこともあると思いますが、その手を用いて、あなたの足、あなたの存在そのものが大事なんですよ、ということを伝えてくれました。聖書の中のイエスもまた、この手を用いて、弟子たちの足を洗った。それが先週、そして今日のところに出てくる内容です。先週読みましたところですが、ヨハネの福音書の13章の5節のところには、イエスは食事の席から立ち上がって、上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとわれた。それから、たらいに水を汲んで、弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。先週も紹介しましたけれども、当時の奴隷、しかもユダヤ人の奴隷は、その足の汚れから離れたいということで、異邦人の奴隷に、まあ、させていた。そのようなことをイエスが弟子たちにした。そして今日読んだ14節。ところで、主であり、死である私があなた方の足を 洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。イエスはひざまずき、その手を持って最も、まあ、ユダヤの人たちの考え方の中では最も汚れが、象徴されているその足を洗う。どうも私にはその手を用いて弟子たちに人と関わり合いなさい。対照的な聖書の箇所がマタイによる福音書の23章にあります。それはファリサイ派の人たちが自分たちが正しいというその正しさを主張する中で、しかし人々の痛みや苦しみ、手を必要としている人に手を差し伸べないという態度をこのように語っています。彼らは背負いきれない重荷をまとめ、人の肩に乗せるが、自分ではそれを動かすために指一本貸そうともしない。イエスはファリサイ派の人たちの人々との関わり、自分たちが正しい、そして律法を守りなさいというその人たちが、しかしながら背負いきれないほどの重たい荷物を持っている。むしろそれどころかさらに、その人がこれ以上背負いきれないのにまだ重荷をまとめて、その人の肩に乗せ、そして自分ではそれを動かすためにこの指一本貸さないという、手を用いないどころかたった一本の指すら用いないということに対するイエスの怒り、批判がここに込められているような気がするのです。ですからイエスは弟子たちに対して、自分がもうすぐこの世を去るという時に自分の手を用いて、それ指一本触れないような人になるのではなくて、この手を用いてその人に神様の愛を伝えることをなすように、それを自らが自分で示し、そしてまたそれに習うように弟子たちに進めています。少し内容から外れるかもしれませんが、手という言葉を調べてみました。手という言葉、これも多分イエスが語った、もしくはまあイエスの語った言葉がまず伝わったとされるヘブライ語でヤードという言葉が使われるそうです。イスラエルのホロコーストの記念館の名前がこのヤードバシェム、ヤードバシェムということで、まあ、手に記憶を刻みつけるとか、まあ、記憶するという言葉だそうです。ユダヤの人たちは、まあ、腕に神様の言葉を巻いたり、もしくは、その神様が手にこう刻みつけるという形で、その親しさを表しています。ですから、忘れない、覚えておくということが、その手によってということで表現されています。そしてこのヤドという言葉が発生すると、例えばヤデドという言葉になると、信仰を持つ、信仰というのは交わりの方です。親しい交わりを持つとか、それから仲良くする、すなわち、友情というのはただ、言葉だけ、口だけのやり取りをするということではなくて、この手を用いて友情を表す、あなたのことを大事に思っているというそのこと、もしくはまあ握手をしますけれども、その手でその心を表す。また同じこのヤードということが発生してホダーという言葉になると、今度は感謝するという意味を持つそうです。感謝するというのも言葉で感謝するのではなくて、まあ、手で握手をしたり手を用いて感謝する、もしくは、まあ、手を挙げたり、とにかくその、手によってこう記憶にその人のことを刻み、また親しくするときも手を用いる、また、手によって感謝を表すという、 これが、その手ということの、多分イエスが語った、まあ、そのあたりに込められていた、意味合いだと思います。ですから、イエスは、その足を洗うところで、この足を洗ったことを忘れない。そしてその手に触れた足もまた、イエスの手が自分の足に触れてくれた。そのことを忘れないでおくということ。また、そこには、ただ、私は先生だから、あなたは弟子だから。そういった離れた状態ではなくて、手を持って、その手で持って、最も汚れたというところに、心を交わし、親しみはここにあるんだということを、イエスは手を持って、弟子たちに伝えた。また、イエスは多分、今まで歩んできてくれた、そのことの感謝を、その手で弟子たちに表した。イエスはこの手によって弟子たちに対して愛を表し、またその中にあなた方も同じようにしなさい。死である私がした。もしくは、先生という言葉。この言葉は、ディダスコロス、これギリシャ語ですけれども、ディダケという文献がありますけれども、十二弟子たちがどういうふうな歩みをなせばいいのか、まあ、そのマニュアルのような文献の名前がディダケと言います。で、この、その言葉から来ているディダスコロスというのは、師とか教師という意味です。で、これも、なんていうか、黒板に書いて、口で教えるというニュアンスではなくて、どちらかというと指定の関係。手取り、足取り、そのこと、大事な事柄を教えるというニュアンスだそうです。ですから、イエスはその手を用いて、まさに手取り、足取り、まさにその手を用いて、弟子たちの足を、足に触れて、イエスが最も大切に思っていることを、伝えた。そのイエスに対して弟子たちが取った態度が後半部分、そして次の次週、またその後にも続いていきますけれども、イエスがそれほど大事に思っていた弟子たちが、しかし取った態度は、全くそのイエスの思いをひっくり返す、裏切る。18節に、私はあなた方皆についてこう言っているのではない。私はどのような人々を選び出したか分かっている。しかし、私のパンを食べている者が私に逆らったという聖書の言葉は実現しなければならない。ことの起こる前に今言っておく。ことが起こったとき、私はあるということを、あなた方が信じるようになるためである。イエスは、弟子たちにその手を持って、愛を伝えたその後、でも、これから自分を裏切る者がいるんだということ。そしてその裏切りの先にあることは、私自身が神から使わされ、そして神から直接あなたたちに伝えなければならないことを伝える。そのことをなすためにやってきた。そのことをあなた方が信じるようになるために、これからあなた方は私を裏切るであろうと。不思議なことです。なぜ信じるようになるのに、その前に裏切らなければならないのか。しかもイエスは、その裏切りの前に今までの全身全霊を込めて、弟子たちに大切なことを示し、愛を示した。にもかかわらず、これからあなた方は裏切る。 裏切りを意味する言葉で、ここの聖書の箇所に、私のパンを食べている者が私に逆らったという言葉が出てきます。これも元の言葉を調べてみると、プテルナ、ギリシャ語でプテルナという言葉。そしてこれももう一つ多分元になっているであろうヘブライ語を調べると、アーケーブという言葉が出てきました。このアーケーブという言葉、とても特徴的な言葉で、例えば創世記の3章に、蛇が、まあ、出てきて、そしてアダムとエヴァ、その人間を騙した蛇と人間の関係で、蛇が人のかかとを砕く、そのかかとという言葉が敵対するところで出てきます。また、創世記の25章で、お兄さんから長子の権利を奪い、また父アブラハムから祝福を奪ったヤコブという人、この人の名前は実は、双子で生まれてくるときに、兄のかかとを引っ張って生まれてきたというところから出てきているそうです。ですからアーケーブという言葉、そこから来たヤコブという名前、かかとを引っ張るものという名前、これらは、その対立、人と人が争うとか、敵対するというときに、特徴的にそのかかとを上げるという言葉で、用いられるそうです。そして今日の聖書の元になっている、少し文章が乱れているそうですけれども、なっているのが詩編の41編のところです。前のスクリーンに用意してきましたので、そこをご覧いただくか、もし旧約聖書をお持ちの方は874ページに詩編の41編が出てきます。今日のところと関わりがあるのは10節ですけれども、しかしそこだけを読むよりは少し前後を見た方がわかりやすいと思いますので、41章40詩編41の4節から、12までありますか、12節までをお読みします。主よ、その人が病の床にあるとき支え、力を失って伏すとき立ち直らせてください。私は申します、主よ憐れんでください。あなたに罪を犯した私を癒してください。敵は私を苦しめようとして言います。早く死んでその名も消え失せるがよい。見舞いに来れば虚しいことを言いますが、心に悪意を満たし、外に出ればそれを口にします。私を憎む者は皆集まって囁き、私に災いを図っています。呪いに取り憑かれて床についた。二度と起き上がれまい。私の信頼していた仲間、私のパンを食べる者が威張って私を足下にします。主よ、どうか私を憐れみ、再び私を起き上がらせてください。そうしてくだされば彼らを見返すことができます。そして私は知るでしょう、私はあなたの御旨にかなうのだと。敵が私に対して勝ち誇ることはないと。どうか無垢な私を支え、とこしえに、ごめんなさい。十二節は勝ち誇ることはないと思うんですね。ごめんなさい。で、その、十節のところに、威張って私を足下にしますというふうに訳されていますが、元の言葉で言うと、かかとを上げるというふうに書かれているそうです。この、まあ、聖書の箇所、朝の、聖書講座の時もですね、ひどい言葉だなと、そのお見舞いに来てですね、そのお見舞いに来た時はまあその取り繕うような言葉を語っているんだけれども、しかしお見舞いが終わったその外でですね、まあこのような早く、死んでしまえばいいとか、それから、呪いに疲れているからもう二度と起き上がることができないという、とても、まあ、ひどい、言葉であります。しかし、この言葉が発せられたのは、 その人がお見舞いに行くことができる。十節にあるように、信頼していた仲間。私のパンを食べる仲間。その仲間が私にかかとを上げる。自分に対して敵対する。ずっとずっと憎しみ合っていた人がかかとを上げる。それも辛いでしょうけれども、しかし、この詩篇の中では最も近い。見舞いに来て、信頼をして、そしてパンを一緒に食べていた、その仲間、家族、家族同様に過ごしていた、その人が、かかとを上げる。すなわち、足毛にする。裏切って、私に逆らう。これがイエスがこれからの歩み。弟子たちの足を洗い、そしてその後、その愛を受けた弟子たちがなすことは、親しい者がかかとを上げるような形でイエスに逆らう。イエスを裏切る。ある意味、絶望的な言葉であると私は感じています。しかし、イエスはその絶望的な事柄に対して、そのことは旧約聖書の言葉の成就として実現しなければならない。しかもその裏切りによって、あなた方が私を、そして神を信じるようになるために、この裏切りは準備されている。ここは私たちに対しての問いかけであると思いますし、またイエスが例えそのことが分かっていたとしても、これから裏切る弟子たちと食事を共にし、またその手で足を洗うときにどんな思いでその手に触れたのであろうか。もしかすると自分が愛を込めて洗ったその足によって自分は足毛にされるかもしれない。それを思うと私はとても胸が痛みます。しかしイエスはこの足を洗うということを通して、そして自分の遺言のような形で、互いに足を洗い合う。足を洗い合った後に、たとえ裏切りが待っていたとしても、たとえその洗った足によって自分が足毛にされようとも、それを超える愛を持って、イエスは弟子たちにその足に触れ、その足に自らの思いを託して現れた。それは弟子たちが信じるようになるためである。私たちもこれから聖書を読む中で十字架への道のりは決して心地のいい内容ではありません。せっかく愛したその弟子たちがイエスを裏切っていく。そのプロセスは何度読んでも心が痛むところです。しかし、イエスは、その先に、足を洗って、その足に記憶されたイエスの愛の手が、いつか必ず、弟子たちもまた、その足毛にするかもしれないけれども、しかし、その後に必ず、自らの手を用いて、心を用いて、またあなたも、隣の人の、足を洗い、そして本当にそのかけがえのない存在であるということ。足を洗ったり、その手を通して、その人に愛を伝える、その働きをなす。 イエスはそれを信じて弟子たちを現れました。ですから私たちも懺悔をするたびに、主を裏切るたびに、そして自分が主に愛されると値しないと思うときに思い出していただきたいのです。主は私たちの足をも洗う、その愛をもって私たちに接してくださっているということ、そして私たちがたとえ裏切ろうとも、それでもまた主は私たちにその愛を与えようとされる。倒れるたびに、裏切るたびに、そのことを思い出し、そして主は必ず私たちが立ち直って再び隣人にその愛の手で主の愛を伝えることを望んでおられると思うのです。お祈りします。神様、あなたは主イエスキリストを私たちに使わされました。しかしそのお働きは、当時の民が創造した王様として、預言者としての働きとは全くかけ離れたものでありました。特に後半の十字架に向かう道のりの中で、イエスは奇跡を起こすこともなく、直接人を癒すという不思議な技をなすこともなく、ただお堀場に惹かれていく羊のごとく、そのままの状態で惹かれていきます。多くの弟子たちはそのことによってイエスから離れていきました。しかし主はその与えられた短い時間の中で、その最後の大切な時を、弟子たちの足をその見て思って洗い清める、そこに主のすべての愛と思いが込められていたように思うのです。どうか私たちがその主イエスの態度から、またその言葉から学び、そして弟子たちと同じように私たちが裏切っても裏切ってもなお、その見てをもって私たちを愛し、私たちの存在をかけがえのないものとして愛してくださる、その主の宮と私たちが歩んでいくことができますように導いてください。この祈りを、集まりました皆さん一人一人の心の中にある祈り、そして苦しみの中で言葉にすることのできないうめきとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌294番を歌います。お差し支えない方をお立ちくださいませ。 ぞ座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。父なる神様、新しい年を迎え、今朝も兄弟姉妹と共にこのように礼拝を守れましたこと、心より感謝いたします。この新しい一年が主の守りの中で、それぞれに感謝を持って過ごせますように、どうかお導きください。ただいま捧げました捧げ物、あなたが清めてあなたの御用のためにお使いください。この祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げします。アーメン。
今日誕生日の方がおられますので、ご一緒に覚えてお祈りしたいと思います。鍋島幸男さんです。では祈ります。神様、今日は私たちのケアする兄弟である鍋島幸男さんが、その命をあなたよりいただいた、そのことを覚えて今日祈っております。どうか幸男さんのその信仰の歩みがあなたによって守り導かれ、また祝福に満ちた歩みとなりますように導いてください。幸男さんは今日の聖書の箇所にあったように、その手を用いて患者さんの体や頭に触れ、その痛むところを治療する尊い技を成しておられます。どうかこれからもあなたが幸男さんを守り、またその尊い技によって多くの人たちが癒しを受け取ることができますように、どうかあなたが共に支え導いてください。また役員としての大変なお働きも、どうかあなたが共に歩み祝福で満たしてください。この祈りを集まりました一人一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。鍋島幸男さん、後ろにあります。おめでとうございます。
それでは牧会報告をいたします。週報をご覧くださいますように。まず本日の集会でございます。礼拝後コーヒーアワーがございます。どうぞ皆様お残りくださいまして、楽しい歓談のひとときをの仲間にお入りくださいますように。それから今週の集会でございます。 聖火キズ家庭集会が伊藤圭司のお宅で15日火曜日ございます。それから聖書講座16日の水曜日午前10時半から、それから晩祷会は同じく16日水曜日午後7時から、それからピーターパンのお昼ご飯、これ17日の木曜日午前11時半からございます。で、キリスト教基礎講座は19日の土曜日10時半から、それから街道清掃は19日の土曜日、婦人会青年会の方々どうぞよろしくお願いいたします。ただ遠藤牧師のご予定ですが、17日の木曜日の午後が面会日となっております。で、次週の手術1月20日高胆節第4手術、お席をユダとマナ弟子と題してお席をございます。それから礼拝後にの集会でございますが、青年会と婦人会の合同礼会として執り行われます。講師は関谷直人牧師です。それで関谷先生のご本はございますので、どうぞお求めくださいますように。それからひまわりグループの説明会が1月の26日土曜日午前10時からございます。次年度に3歳児になられる方、2004年4月20日から2005年4月1日生まれの方がおられましたら、ぜひお勧めくださいます。それから CS の雪山遊びがございます。2月の11日月曜日祝日でございます。それから教会の全体バザーが2月の17日日曜日礼拝後にございます。イースターの聖餐礼拝は3月の23日でございます。
少し次のページの補足をさせていただきたいと思います。1月の定例役員会の内容ですが、2月17日3番のところの予定のところの3行目ぐらいからですが、2月17日、従来全体会をする頃なんですけれども、今年は一度、教会全体で、なんていうか、協力をして、一つの目標に向かって協力をして、体も動かして、かつてよく、教会全体でしていたそうなんですけれども、バザーを今年は日曜日に一度やってみようという話になりました。日曜日にすることによって、いろんな、事柄が出てきます。で、私も前の教会で、バザーを日曜日にするとですね、なんていうか、食事係の人がですね、そこに座っているんだけど座っていないかのような、そういうことがあるんですけど、そういうことがない。しかし、日曜日に、みんなで協力して、交流を持ち、また、その中で、教会全体のことを考えながら、一緒に、体を動かし、普段話し合ったことのない人とも、話ができるような、そのような、バザーを目指したいと思いますので、ぜひご協力、それからできるだけ小さい働き、大きな働き、いろんな形で全員に参加していただけるようなバザーにできればと願っていますので、よろしくお願いします。それから次年度の総会について4番のところで話し合った内容が書かれていますけれども、1番の、その予算です。もちろんこれは、役員会の提案で、また皆さんと、総会、もしくは、必要があれば総会の前に、ご意見をいただければ、そのことを、役員会でもう一度、話し合うことに、ができますけれども、新学生の、事柄を、招聘することを前提に、次年度の予算に、一般会計に、項目を出すということを、しましょう。それから、駐車場のことも、問題になっていましたけれども、やはり教会の活動として、今のこの教会の規模、そして成している技からすると、不可欠であろうということで、これも予算化したいと。それから、タイに派遣する、この事柄も、次年度に継続して計上したいということで、役員会の方ではこのことを確認しました。また、皆さんのご意見、 それから、ご批判があればそのことを、受けたまわって、まあ、教会のこの歩み、まあ、関谷先生が、今度健康な教会を目指してということを書いておられますので、まあ、健康に、みんなで話し合い、また、皆さんの意見が生かされるような形で、成していきたいと思いますので、ぜひ、ご協力それから、をお願いいたします。それから、6番目に故西村敦史牧師の家族を支える会の世話人代表を私が務めることを承認していただいて、それから教会として可能な限り支援をするということを確認させていただきました。まあ、西村先生がこの教会の特に青年たちに対してなしてくださったこと、教会にも何度か足を運んでくださいましたし、またたまたま、まあ、声をかけたメンバーの中で、牧師が、まあ、2人、学校関係の方が、2人、3人、それから病院の方が1人ということで、もう1人の方が、まあ、ちょっと人事のことで、いろいろあるということで、牧師をしてて、どうもまだ、来年9月の、来年まで動きそうにないのはお前しかいないみたいな感じで回ってきたんですけれども、まあ、ただ、喜んで、受けさせていただいて、そして、全国の教会、それから同志社大学進学を卒業した方々に、支援をお願いしています。また、皆さんの中でもしお志のある方は、声をかけていただければ、ご協力を、お願いできればと願っています。具体的には、残されました妻の優子さん、それから光くんの、まあ、学費と、それから生活費の一部を、まあ、その、慰めの気持ち、祈りとともに、まあ、届けたいということでありますので、どうかご理解いただければと思います。それから次のお知らせのところに書いてありますけれども、クリスマスの写真が出来上がっております。後ろの掲示板に貼ってあります。少し高いかもしれませんが840円、まあ、皆さんの記念になるかと思いますので、ご希望の方は吉田新学生までお申し込みをお願いします。それからイースターに向けてまた受選転入の希望がもうありますので、また入門講座を始めたいと思っていますが、もしイースターに転入会もしくは洗礼を受けるもしくは悩んでいる方がおられましたら、私の方までご声をかけていただければと思います。以上です。
それでは関連のグリーティングをいたします。両隣前後の方々とお名前の交換をなさってください、ね。それでは正英541番を歌いました後、祝福と放送をもって礼拝を終わります。
父御子御霊の御御神に、時は似たえせず、いさかえあれ。栄あれ。アーメン。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しきお交わりが、今日といました回収一人一人の上に、豊かにとこしなえにありますように。アーメン。
Thank you. Thank you. Thank you. 生産、生産。
はい、はい、
いや、もう買いに行って。